はい、今日の一問一答ですね。財政安定化基金について正しいか誤りか答えよ。問題、市町村からの拠出分には第1号被保険者の保険料が充てられる。市町村からの拠出分、拠出金には第1号被保険者の保険料が充てられるとありますが、これは正しいってなってますね。財政安定化基金というのはどういうものかというとですね、介護保険の保険者である市町村、ここの財政が苦しい時に、まあ、助けてくれるお助けマンみたいな感じの人なんですよね。で、まあ、あの人ではないんですけどね、お金を貸してくれたり、お金あげるよってくれたりするわけなので、まあ、銀行みたいなふうにイメージしておくといいかなとは思いますね。で、この市町村が財政が苦しい時に、まあ、市町村に設置してっていうのもちょっと不自然なところがありまして、やっぱり市町村が苦しい時に助けてくれるっていうのはその上の立場ですね。まあ二基本的存在の都道府県ということになりますので、当然設置っていうのも都道府県に設置されるというふうになっていますね。財政安定化基金と比べばですね、設置は都道府県なんだっていうのはまず一つ、まあ基本的なポイントではあるんですが、まあ押さえておくといいですよね。で、じゃあ市町村の財政が苦しいってどんな時なのっていうとこなんですが、まあ、大きく分けるとですね、市町村の財政、くれば2つですね。保険料の収入、あとは保険給付、つまり介護給付費ですね。こういったのの支払いによる支出ですね。要するに収入が少なければ入ってくるお金が少ないわけですよ。支出が多ければ出ていくお金が多くなる。もっと悪くすれば保険料がなかなか入らないのに支出だけ多いなんていうと大変なわけですよね。どんなイメージがあるかというとですね、例えば1号保険料なんて保険料率っていうのを決めるときなんかだったら、まあ基準額っていうのが5500円ってあったらですね、お金のある人はたくさん払ってねと、お金がない人はまあちょっとでいいよっていうようなシステムになってるんですよ。介護保険っていうのは公平負担という仕組みなんでね。で、じゃあその市町村にお金がない人ばっかりいたらどうなるかっていうと、やっぱり保険料っていうのは2倍とかにはできないんですよね。保険料率はやっぱ基準額よりちょっと低いような形でですね、一生懸命集めるっていうことしかできないわけですよ。そうすると保険料収入っていうのはまあ結構厳しいわけですよね。で、今度もう一個はですね、75歳以上の高齢者が多い場合なんていうのを想像してもらえたらいいんですが、年がいけばいくほど介護保険を使うことって多くなりますよね。で、サービスを使うと利用者さんは1割とか2割とか3割負担しますよね。じゃあ残った分9割8割7割誰がします？これは市町村がやるわけですよね。保険給付として介護給付費を支払うわけですよね、事業者にね。支出が多くなるわけです。使う人が多ければ多いほど介護給付費っていうのが多くなるわけなので、出ていくお金も多くなる。これがからくりですよね。保険料収入が少なくなって支出が多くなったらかなり苦しいわけですよね。なのでそういった時にですね、お金どうぞって交付してくれたり、じゃあ貸しねって言って貸し付けしてくれたりするんですね。まあ交付と貸し付けなんかもですね、また改めてやりますけど仕組みがあるんですよね。で、まあとにかくお金をくれたり貸してくれたりするわけなんですが、じゃあそのお金どこから来るのっていうこともポイントになるわけです。当然お金というのがリアルに発生するわけなので、どっか国家から持ってこなきゃいけないわけですよね。じゃあ誰が出すのっていうと、これは行政機関がみんなで負担するわけです。国と都道府県と市町村、これらが3分の1ずつ出すっていうふうになってるんですね。いいですね。で、ここだけだとちょっと足りなくて、もう一踏み込みあるんですね。市町村が出す3分の1、これをどっから持ってくるのっていうところも押さえておかなきゃいけないわけですね。で、市町村が出す3分の1は市町村のメインの財源から出るわけです。これは何かっていうと、市町村のメインの財源とくれば1号保険料。このように見ておくといいですね。市町村が自由にできるお金、つまり1号保険料。こんなふうに見ておくといいですよね。なので財政安定化基金の財源である市町村が出す分の3分の1っていうのは1号保険料を使う。ここまで押さえておく必要があるわけですね。ちなみに、まあ、この辺は余裕だよと、もう押さえてるよ、そんなの分かってるよっていう場合はですね、さらにもう一歩踏み込んでください。1号保険料が、を使うもの他にもあるんですね。今言った財政安定化基金の市町村が負担する3分の1、これを1号保険料で賄う。じゃあ残り2つ、まだ1号保険料で賄うものというのがあるんです。分かりますか？ 通学講座来てる人はもう分かりますよね。2つ目は市町村特別給付ですね。市町村が特別に給付するもの、本当だったら介護保険の保険給付ができないようなもの、配食サービスとか移送サービスとかね、まあ、なんかそういったものにですね、市町村が条例で決めてこれ保険給付できるようにしますってやった場合は保険給付の対象となるというようなものなんですよね。それが市町村特別給付っていうんですが、このお金自分たちで勝手に決めるんだからお金も自分で何とかせいということで1号保険料を使うことになっています。最後3つ目は上乗せですよね。例えば区分支給限度基準額っていうのがあるんですね。要支援1に要介護12345の人はそれぞれ限度額上限額っていうのが決まってるんです。そのサービス、その中でサービスを組み合わせて使っていいよっていうような仕組みなんですが、それを上回ると本来は自費なんだけども市町村が条例でうちは、上回った分は保険給付でここまではやってますとかっていうふうに決めた場合においては、保険給付の対象となるわけですね。ただし自分たちで勝手にやるんだからお金も自分たちで何とかせいということでこれも1号保険料を使うということになってるんですね。この3つです。1号保険料を使うもの、財政安定化基金の市町村拠出分、市町村、そして市町村特別給付、そして上乗せ、この3つも押さえておくと強いかなと思いますね。ではインデックスカードいきましょう。1枚2枚3枚4枚、4枚ですね。1枚目、財政安定化基金設置、裏行って都道府県。2枚目、財政安定化基金役割、裏行ってお金の交付とお金の貸し付け。3枚目、財政安定化基金財源、裏行って国県市が3分の1ずつ負担。最後、財政安定化基金財源市町村拠出分、裏行って1号保険料、こうなっていますね。では解説は以上です。